今日は地元選出の県議の近藤大輔さんにおいでいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
さあ、大変ですね、このコロナウイルスは。本当に。はい、まあ、これ、地元の県議の方に何て質問していいのか分かんないんですけどね。はい、とにかく、私はまた仕事で、仕事上、
はい、
そういうことを、なんていうか国に訴えかける、
はい、
仕事なんですけどね、
実
は 2,3 日前に相当びっくりするような情報があって、
はい、
それは中国の、共産党の機関紙の英語版があるんですよ、
はい、
グローバルタイムスっていうの、そこにね、中国はなんとなくこれピークアウトしたけど、今心配なのは、ね、日本とこれ韓国だって、いろいろやってるけど、はい、見てると遅いって言ってるんですよね。
遅いと、
で自分たちが発見したのは、実はこのコロナウイルスっていうのはとてつもなく感染力が強いです、
はい、
自分たちはその、まあ、あれ10日間で病院2棟作りましたよね、2000ベッド、
はい、僕も見ました、はい、
ね、あれだけのことやってながら防ぎきれなかったのに、日本と韓国、特に日本は大丈夫なんだろうか、あんなことでっていうのはね、まあ、中国に言われたかないんですけどね、
はい、
なんかすごい心配になってきて、
おっしゃる通りですね、僕も医療従事者じゃないので確かなこと言えないですけれども、もともと感染力がそんなに強くないみたいなこう情報があって、ね、初動が遅れたっていうこと、ね、そのそしりは免れないかな。1月
前には、感染症の専門家っていう人たちが、
はい、
これはなんだ
はい、インフルエンザ、
インフルエンザ、ね、インフルエンザに毛の生えた程度だから心配する、そんなに騒ぐことないって言ってた
ん、
ところがとんでもない、
はい、
何も分かってないんですよね、まだ、
その
潜伏期間がどのぐらいだ、どのぐらい感染力があるのか、はい、それから致死率もどのぐらいなのかっていうのは本当のところは分かんない、相当やっぱり今混乱してるんですが、
はい、
横浜市と神奈川県は実は矢面に立ってますね、その
はい、いろいろ、はい、ご指摘はいただいてます、は
い、いや、その、
うん、
ダイヤモンドプリンセスが入ってきたんで、
はい、
あれはその別に横浜港に入っただけなんですけど、まあ、検疫っていう業務は検疫事務所がやるわけですからね。
おっしゃる通りですね。
ただその余波ってのはみんな神奈川県と横浜市に来たわけでしょ。
そうですね、入港したのが2月の7日8日、まあ、2月の上旬ですよね、その時にもう陽性反応、感染している方がまあ10名いらっしゃるということで、まあ、その人命第一っていうことで初動は神奈川県と横浜だったんですよね、当然国からの指示はあるんですけれども、動いたのはもう神奈川と、そして搬送なんかも横浜市ですよね、はい、
まあ、検疫中の扱い、まあ、いろんなやり方が間違ってたんじゃないかって、今になっていろんなこと言う人いるんですけどね。
そうですね、
まず検疫したのがどうかっていうと、はい、あれは検疫っていうのは日本にない病原菌っていうか 病気を入れないために処置しなきゃいけないって言うんですよね、はい、でそれは上陸させちゃいけないものも、上陸させちゃいけない、
はい、
ある期間その様子を見て、
はい、
ダメなら上陸させないっていうのが検疫の本来のあり方で、クアランティーンっていうんですよ、英語でね、英語でも何語でもそうだね、はい、あれなんかベネチア語で40っていう意味なの、
40、
はい、昔は40日間船を沖に止めさせて、それで病人が出なきゃ、この船は病気がないんだから入ってもいいぞというのが本来の検疫のあり方なの。
なるほど。
それと同じことを、まあ、法律上はやったわけなんですけどね、
はい、まあ、3700人の船がやってくるということで、最初もう今考えれば本当1ヶ月前ぐらいの話ですよね、だからまあ情報が不足していた
というか知らなかった、
う
ん、本当に僕はね、今度感染症の専門の方へね、
はい、
強く言いたいんですけどね、あなた方何も分かってなかったじゃないかって、
うん、
何をアドバイスしたんだって、だから受け入れた、はい、こうすれば大丈夫ですってのは全部ね大丈夫じゃなくなってしまったって、まあ、それ今蒸し返してもしょうがないんですけどね、はい、まあ、これからどうするか、 神奈川県の今、ね、感染者っていうのは相当出てますよね。
今も日に日に変わっていて、オンエアされることにはまた状況変わってると思います。
そうですよね、
まあ、増えているっていうトレンドですよね、
まあ、とりあえずはその、感染源っていうのはトレースできるものもあるんでしょうけど、はい、これからは感染源が分かんない、
はい、
それから政府がクラスターって言い出した小集団で の、うん、その感染群がこれから出てくるとえらいことになるんで、はい、なんとかしなきゃいけない、みんな不安だろうと思うんですけど、ね、どうしたらいいんですか、その、
ですね、うん、まずともかく、これ以上のまん延拡大させないっていうことは大事だと思うので、うん、まずはそのいろんな医療機関であったり、そのしかるべしところに相談をしていただきたいですね。37度以上の熱が数日続いたときには、ここら辺で言えば鎌倉の保健福祉事務所にぜひまず一報を入れていただきたいですし、神奈川県でも総合ダイヤルを開設してますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
この頃ね、その電話かかんないって言ってもう、はい、それは神奈川県の話じゃないんですけどね、はい、うん、日本全国で、まあ、みんなかけてるらしいんですよね、
はい、
で電話かかんないって、まあ、これ辛抱強く待たなきゃいけないんですかね。
電話もですね、増設して、うん、その対応時間も朝9時から夜9時までですか、
うん、
引き延ばして対応しているんですけれども、まあ、それ以上に相談、まあ、不安が多いっていうことですよね、
うんうん、
対策は一層強化していかなきゃいけないですね。
それからその条件があってね、例えば、はい、37.5 度以上が4日以上実は経ってます、
うん、はい、
それから、うん、咳も出てます、うん、いうような時に検査してくださいしても検査できないっていうんですね。
今もう検査機関も本当にオーバーフロー状態ですね、うん、検査キットも新しく出る出ないなんて話もあるんですけれども、うん、おっしゃる通りです、
ね、やっぱりこれは、まあ、県が逆立ちしてもしょうがないことなんで、国ですかね、やっぱり
ぜひともですね、そこは力を入れてほしいですね、
うん、
ダイヤモンドプリンセスの時も、まあ、もう今となってはっていうのはあるんですけれども、うん、国から指示は来ますけれども、
うん、
やっぱそれに応じて県も市もやっぱ初動として動くじゃないですか、ね、後からなってこうだったって言われてもっていうのもありますし、うん、まあ、検査キットもそうですし、要は仮に医療を受けるった時 も、 もう今もう僕が医療崩壊って言っちゃいけないんですけれども、現場も今大混乱してますよね。
うん、
コロナのその感染のこともあってですね、他のその患者がこう診察受けられないなんていう状況も出てますので、まずはまあ相談ダイヤルをご利用いただきたいと、
うん、
現状ではそう言うばかりですけどね。うん、はい。
そのクラスターって話が出ましたけど、
はい、うん、
怖いのはその集団の中の一人が違う集団に行ってまたそこで感染を広げて、
はい、
またそこの中から違う集団に行って感染を広げていくという、はい、そういう連鎖反応が怖いという中で心配されるのは学校なんですよね、
はい、
子どもたちは元気がいいんで、うん、感染しても実は症状が出ないまま感染広げてるっていうのは、
はい、
で現実には後遺症も残んなきゃ、うん、その風邪ひいたとも思わないような子どもたちが多いんでしょうけど、うん、実は感染を広げてると、
はい、
でそれが例えば家へ帰ってお年寄りに今度は感染させちゃう、
はい、
こういう話のその学校っていうのが実はクラスターの中心になるんじゃないかという怖さがあるんですけどね、
うん、はい、
そうすると学校休んじゃえばいいじゃないかと、
うん、
で北海道は休みましたよね。
あ、そうですね、
はい、神奈川県ではそういう考えないんですか。
はい、26日にですね、対策会議が開かれて、その教育委員会、まあ、教育関係もですね、一つ方針が示されました。これは学校長の判断、そしてまあ教育委員会の判断にもなるんですけれども、まあ、休校やむなしっていうことですね。
やむなし、
やむなし、もとい、そのちょっと言葉気をつけないといけないですね。何があった時には休校にせよっていうことと、うん、まあ、これから卒業式、入学式のシーズンじゃないですか、うん、まん延拡大を防ぐために、まあ、児童生徒のみのその卒業式にするとか、うん、もしくは卒業旅行のシーズンだったりするんですね、うん、
修学旅行、
修学旅行、あと卒業旅行あるんですけれども、まあ、それも今中止が続いていて、
うん、
まあ、ただですね、まあ、学校現場の先生にしてみればその最後のみんなで一緒に動ける行事じゃないですか。何かその地域でバーベキューをするだとか、なんかそういう他のプランに変更したりだとか、そういう事態になってますね、はい、
本当にそれ、
うん、
必要なんでしょうかね。僕はそんなこと言う資格はないとは思うんだけど、は
い
はい、ただその、うん、一月で、あるいは一月半ぐらいで、はい、ピークアウトさせた中国っていうのは、実は、うん、 何にもさせないで家に閉じ込めてやっとあそこで抑え込んだっていう事例があるとですね、はい、なんかそういうふうなところで妥協してしまうと、
うん、
その蔓延するのを防ぎきれないんじゃないかって不安が残るんですよね。
あの前提がありますね、うん、そのかっこあの子供にその、検温ですか、
うん、
を、させるようにというそういう方針になってますね、
うん
でまあ、37度以上の時は先生に報告すると、まあ、その自宅待機せよとかってそういう
でもねそれはね、
うんうん、
今学校長とか教育委員会にこう、はい
うん、
投げてますよねその判断を。
そうですね、はい、
ところがね、
う
ん、学校長とかね教育委員会っていうのはね子供を教育することの責任者なんですよ、はい、
おっしゃる通り。
で地域の保健だとか安全はまた別の人が考えなきゃいけない、はい、これはまさしく地域の首長の責任だと思うんですよ ね、
そうですね。
やっぱりそこで大号令かけないと、
は
い、思い切ったことができないんじゃないか。
なるほど。あの、なるほど。
いや、まあ、あなた責めてるわけじゃない。
いやいや、あの、いろんな、まあ、こう、判断基準があって、ちょっと今、つぶさんに、こう、お話できてないんですけれども、でも、おっしゃる通りですよね。ただ、まあ、言えるのが、やっぱ、こう、重篤化の恐れのある、その、体力の弱い子供たちは、やっぱ、どうやったって守りたいですし、あと、今言われたように、高齢者ですよね。
子供は強いんですよ。子供は強いんですって。うん、だからね、高齢者、それから、持病のある人。
持病のある方ですね。
そういう人が、うん家族にいる子供たちがどこからか、はい、その集団から病気をもらってきちゃうっていうのが怖いんですよね、
うん、そうしかも無自覚症状があるっていうのはまたことを大きくしていてですね、まあ、そういう意味ではその受け入れ体制の強化もあるんですけれどもそのまん延防止もどうなのかって言われたら
これあの学校に限らずね、はいうん、今実は東京だけないそこら中の、
はい、
企業が危機管理が問われてるわけですよね、うん
はい、
でこれはどれだけ早く、ね、対応できるか、
ね、
社員の中に蔓延させないあるいは社員の中に感染者が出たらどういうふうに対応するかって、うん、ことをどれだけ、ね、経営者が素早く判断できるかで、うん、その企業が生き残れるかどうかが、ね、かかってるぐらいまで言われてるんですよね。
おっしゃる通りですね、うん、もう今中小企業だとか観光業もそうですけども県内経済でも悲鳴を上げ始めてますんで、あー、
そうでしょうね、
だからこのことによってそれこそ倒産じゃないですけれども、うん、やはりその県内経済がしぼんでいくっていう事態も考えなきゃいけないですね、まあ、対応しなきゃいけないですよね、
まあ、そこはねまず最初がその、うん
初動、
うん、その判断の速さ感染防止でしょうね、うん、もうこの話ばっかりしててもしょうがないですけど、
はい、今最後にぜひともですね、はい、鎌倉保健福祉事務所のちょっと電話番号
をコール
してもよろしいでしょうか、はい、ぜひこのエリア逗子葉山のエリア、まあ、鎌倉もそうなん三浦もそうなんですけれども 0467-24-3900 0467-24-3900鎌倉保健福祉事務所の接触者相談センター、これがコール番号でありますので 0467-24-3900 までですね何か疑わしき状況があったら相談してください。
もう一回言ってください。今ね多分鉛筆取りに行って、ね、間に合わなかった人がいるといけない、
なるほど、うんコロナウイルスが蔓延しております。何か自分の体調がおかしいと思ったら、鎌倉保健福祉事務所に接触者相談センター、相談電話が設置されておりますので連絡ください。申し上げます。0467-24-3900 0467-24-3900 まで連絡ください。
多分話し中が多いと思うんですけどもね、それやっぱり諦めないでずっとかけなきゃいけないだろうと思うんですね。
まあ、
その辺のところをその回線増やすとかなんかその辺はまた、
はい、
次回の方からよろしく手配してください。
早速、はい、行動します。
それでその県議会今何やってるんですか。
県議会ですか、新年度来年度に向けたですね予算の審査を、
ね、応援
している最中、真っ最中ですね今。
で当然、はい、コロナの対策費なんて入ってくると、
はい、感染症の対策費も計上されてます。
あとねこれ、はい、このコロナウイルスがなかったらもっと近藤さんに話聞きたかったのが、
はい、
池後の崖崩れ、
はい、
あれはなぜ起きたのか、
痛ましい事故です。はい、
でどうすればいいのか、
うん、
どうしようとしてるのか、どうでしょう。
はい、これがですね、大雨だったりその暴風を伴わないで晴天の日にいきなり崩れた。
そうでしたよね。
これも本当衝撃でありまして、高校生が亡くなったということで、ね、高 心よりまずはお悔やみを申し上げます。あの県のですね、あの対策チームも来て現場を検証をしたり、あの市の消防だったり県の職員も当然すぐに駆けつけて今対策をしているところであります。なぜって言われるとですね、もう経年の劣化ですね、自然崖ですけれども、風にさらされて、まあ、崩れてしまったと。特にですね、やっぱ三浦半島はその池越シルト層っていうこう風にこう脆いこう層が多くてですね、それも一因なのかなと、あの今対策を進めておってですね、あの池越もはじめですけれども道路沿いのああいう崖地をすべてあの県は今緊急点検に入ってますし、逗子市もあの動いているところです。
あのあそこの崩れたところの様子見ますとね、はい、なんだこういうのうちの近くにもあるぞとかね、そこら中で見られる光景なんですよね、特にそんなすごい、まあ、傾斜が強いですけども、
はい、
あのどう見ても崩れると思えなかったようなところが崩れてるんで、
皆さんもう道路があって事務所駅の通学路、通勤路ですし、逗子中も逗子港もありまして多くの人が通ってるじゃないですか、まさかみんな道路の上の崖が崩れるとは思ってないですよね、当然下は対策を打たれていて、その道路使用者が道路の安全のために下の崖地はこう固められてたんですね。
市ですね、逗子市。
そうですね、逗子市道。
市道ですよね、あそこはね。
まあ、崩れたのはまあ上の民有地なんですね。まあ、ああいうところも多々あってですね、まあ、県も市も、いわゆる民有地ですから、その対策を打つのは公金、皆さんの税金を使って対策をするわけですよね。そのためにはそれなりのやっぱ条件が必要であって、まあ、あの地はですね、まあ、端的に言うと対策の必要ないというのかな、まあ、下に一度やったので、民有地ということもあってああいう状態だったんですね。
今あの急傾斜地のなんとかってないじゃないですか、はい、それには入ってたわけでしょ、はい、
土砂災害の危険区域
です、ね、そうですよね、はい、そういうのいっぱいありますよね、逗子葉山に。
はい、実はこれは法律の話になってちょっと複雑なんですけれども、ね、その急傾斜地というのはその急傾斜地の対策法でいろんな公金を使って対策をしているんです、ね、土砂災害警戒区域っていうのはそのイエローゾーンの警戒区域と特別警戒区域、そのイエローゾーンとレッドゾーンっていうんですけれども、これはその注意喚起を促すものなんですね。危ないですから対策をそれぞれにしてくださいだとか、何かこの建設開発をするときに制限行為がかかったりだとか、これはあの最近まあ新しめの法律なんですけれども、これだけ災害が多発するということもあって、でまあ、そういう法が整備されて今に至ってるってことなんです。
じゃあ具体的にもう一回池子の問題ですけど、あそこは県として今何かやろうとしてるんですか。
県はですね、これも話すとちょっと長くなるんですけど、時間限られてるのであれなんですが、その民有地ということなので、まあ、その公金を出すためには条件を整えなきゃいけない、まあ、あの結論から言うと実はその公金を拠出するにその条件がこう揃ってないんですね。その民有地なので、その要は持ってる土地所有者が責任を持ってやりなさいっていうことなんです、ただですね、逗子海岸の脇にあるロードオアシス、あの県営の駐車場の崖が大きく崩れましたよね、
ありましたよね。
あそこはですね、災害指定を受けてその国のお金で今後整備が進められるんです。あそこも実は民有地なんですね、で、あそこも実は急傾斜地法に基づくその県が公金を使って工事をする条件整ってないんですけれども、あれは大雨とその風水害によって崩れたので災害指定を受けて国がお金を拠出するって、そういう事業スキームでまあ対応するんですけれども、県としては今その技術的な補助であったり、例えばその市が市民の安全を守るためにいろんな今対策を考えているので、その市のサポートということで国からその認定を受けられるためのその助言であったり、その橋渡しで今国とも交渉を進めているっていうのが今状況ですね。
まあ、なんか聞いておっしゃることを聞いてると、何もやりようがないから避けて歩いて取ってくださいみたいな話ですね、はい、
あのですね、逗子、僕がこうあまり言うとあれなんですけど、逗子市としては初めにやっぱこうほっとけないということで、もうすでに対策工事をするっていうのを決定しています、 で、ただそのお金を誰が負担するのっていう意味では、今後そのあそこの住まわれている方の住民、うん、まあ、マンション管理組合とのその事業費の
お引き合いになるんですかね、最終的には。
今そういうふうに進めていますね。うん、で、今先ね、冒頭その予算の話があったので、うん、私も今会派の代表を務めてますので、うん、黒岩知事に代表質問して、意見の話も取り上げさせてもらいました。この休憩者地の対策工事っていうのも、まあ、神奈川県内で5000箇所ぐらいあってですね、うん、大体年間30箇所ぐらいしか整備されてないんです、とてもじゃないけれどもその残りのところ対策間に合わないじゃないかということで、まあ、知事もですね意気込むことはじめですね、あの事態を重く見てですね、あの5割増しで対策工事を進めていくと。5
割増したって、はい、5割増したってビビたるもんじゃないですか。
それでもですね、それでも、うん、ともかく
まあ、それな増えなかったよりはいい、もちろんいいわけで、そのご努力には感謝します、は
い
は
い、いや、だからこの予算 の, その全体の枠でいうとですね、やっぱこの風水害がその猛威を振るってるじゃないですか。港湾の整備だったり、河川もそうですし、土砂の、砂防のエリアのこともそうですし、あとここら辺で言ったら海岸の対策費ですね。用品で波消し機能を上げようだとか、そういうハード、ソフト、両面でですね、事業費が実はもう、大きく予算計上されてます、う
ん、最後にちょっと時間がなくなったんで、
はいはい、
最後に、うん、あのこの間山梨葉山町 長、はい、が出演された時に、トンネル例の
三浦半島中央道路、北側区間ですね、
あれがそろそろ実現しそうだぞっていう話聞いたんですけど、はい、どうなんですか、
は
い、
県の事業であります。これまでも木村さんにはいろいろとご指摘をいただいてきて、ようやく動き出そうとしているのは間違いありません。はい。
いつ頃目処つきますか、それ。
また僕がですね、調子のいいことを言ってもいけないんですけれども、その大きな考え方としては、もともとはその県のその最優先整備道路の一つだったんですね。ただこれがオリンピックの誘致が決まって、首都圏の三環状、ここで言うと朝日奈ジャンクションから伸びる、横浜南線北線とかに予算がシフトされてしまったんですけれども、大体共用のこう見通しがついたっていうことで、まあ、県道、土木のですね、局としては、まあ、総額の予算を毎年その確保して、いろんな事業に仕向けていくんですけれども、うん、まあ、次は三浦半島中央道路で行くと、予算がシフトされるって今、大きく舵は切られました。
ああ、そうですか。はい、ああ、じゃあ希望を持っていいわけですね。
はいはい、今年も測量だったり、そういう地質調査の予算がついていますし、その調査にですね、近隣住民への説明会なんかもスタートさせますので、はい。
それはぜひこれから楽しみにしています。
頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。